コモリンラジオ居場所へ GO。
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、皆さんこんばんは。コモリンラジオ居場所へ GO。 お相手は藤田純と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田の瀬川慎一です。
実は今日ですね、はい、まあいろんなことがあって、
はい、
早めに集合してしまいました。
でしたね、はい、
1時間ぐらい前にで集まってしまったので、
はい、
仕方ないから居酒屋行ってしまいました。
仕方ないですね。
仕方ないよ、
ない
早いから。、
はい、
今日かなりいい気分ですね。
もうすでに仕上がってる感じがしますね。
、ええ、
はい、
ということでですね、皆さんちょっといいですか、今日特別な日で、はい、僕発声しますんで、
はい、
その後に乾杯でいいですか。
はい、わかりました。
よろしいですか。
はい、
メリークリスマス。乾
杯。確かに
メリークリスマス。12月24日、俺は今頃誰と何をやってるのかっていうとですね、今のスケジュールだとおっさん4人で飲んでますね。
お、
確かあ、ちゃうかな、この日は。この日は俺何してんだろう、24日は。今の予定ですと、あ、ここフリーだ。
お、
珍しく夜。24が空いてる。
お、
言っても別にそれだけのこと
あれ。
特に何があるわけでもなく、
な
く、いやでもどうですか、長町は12月24日の、今日のご予定はどんな感じなんですか。
今日は、このラジオでもたびたび取り上げていただいてますけれども、南森ユースセンター、
はいはいはいはい、
高校生たちの居場所の日なので、うん、そこでクリスマスパーティーをやろうと思ってます。
素晴らしい、
はい、
やろうと思ってますじゃなくてやってるんだよね。やったんだね、もうやった。
お金が集まればやります。マラソン走ります、そのために。
素晴らしい。そうか、セガッチはちなみに何やってるの。
私はお仕事をさせてもらっています。
帰れよ今日ぐらいは。早く
サンタにね。
どうやろ、家族ってお前さ、
はい、
と言いながら僕は全然帰ってなかったです。
サンタはしてない。
昔プレゼントさえあれば納得させられるだろうという非常にロマンス、ロマンティックな感じがない父親だったんで、ずっと反省しっぱなしですけども、ということでハイテンションのまま1本目突入ということでよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
大阪に本社を構える株式会社平田の代表でミュージシャンもラジオパーソナリティとかいろんなことやってる藤田純が、生きづらさを感じている皆さんと一緒に作っていく番組でございます。今宵も30分間、どうぞお付き合いください。
コモリンラジオ居場所へ GO。 この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO。
株式会社平田代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
今週のキード愛楽。はい、それでは待ちに待った今週のキード愛楽でちょっと
待ってましたね。
はい、この3週間藤田純暴走気味だったんですが、はい、どなたか行ってみたい方いらっしゃいますか。
じゃあ私がちょっと、
大玉ちゃん来た、
吐き出させていただきます。
あ、ぜひ、はい、
僕はもう非常に怒ってますと。はい、
どう
です。
中間ちゃん、どって珍しいんじゃない。
ど中のどです、これは。
ど中のど、はい、
ど中のどです。
かなりやばい状態、はい、
そうですね。
うん、
もうこれ本当このラジオを聞いてないことを願うんですけども、ちょっと奥さんに対して、
あ、俺今分かった、方向性分かった、はい、どこに行くの分かった、聞いてないことを願う、
ね、はい、奥さんに対してのちょっと、まあ、愚痴というかちょっとどうなのっていう話をね、はい、ちょっとさせていただくと、うんうんうんうん、ここしかもうね吐き出す場所ないんで僕
そうだよね、
はい、
ぜひ聞かないでいただきたい、はい、旦那のラジオだけは聞かないでいただきたいということですね、
はいはい、うちの奥さんね、ネタバレめちゃくちゃするんですよ。
もう、あ、それテレビとか、
もうそうです、映画とか、漫画とか、もうこっちが何見てるっていう話をした瞬間にすぐネタバレするんですよ。
それはどうだね、
そのこっちは今楽しくて読んでるっていう話してるとこやぞみたいな
それはなんでなんだろう。
いや、もう一貫して悪気はないっていうことを言い張ってますけれども
はい、なんで喋りたくてしょうがない
そうなんですよ、 うずうずするらしいです。
あ、
てかもうそれ通り越しても反射的に言うみたいで、はい、だ僕はこの漫画読んでんで最近面白くてさっつったら、あ、知ってる知ってるって、誰々が死ぬところまで行ったみたいなそんな話し方をするんですよ。
もうバレちゃった、
そう、死ぬんだ、そいつ死ぬんかいみたいな、あいつ死ぬんかいみたいなね。
例えば、うん、煉獄さん死ぬんだみたいな、
そうそうそうそう、
死なないでほしいキャラだったら死んじゃうんだみたいなね。
そうなんですよ、それを
それでも完全に読む気が失せてくるよね、だんだん
失せます、あ、もう完全に失せますね。いや、
どのような死に方かを確認する
そうそうそうそう、
後の作業は
そうなんですよ。
奥さんをかばうわけではないですよ、
え、はい、
決してかばうわけじゃないけど、はい、結論に至ってないものは話さない方がいい、はい、
うんうんうん、
現在進行形のことに対しては話しちゃダメなんですよ、うん、
あ、こちらが、
こちらが、あ、そうすれば向こうはあのネタバレすることはないので、はい、だから今
そう、
今これ読んでんねんとか、はい、この映画見たいねんっていうのをやめればいいそしたら向こうは何も喋らん、
そりゃそうですけど、
うん、これが夫婦間におけるあの一番大事な考え方で、
秘訣、
相手が悪いっていうよりも自分のどこが甘かったのかなと。
確かに、確かに相手は変えれないですよ、いくら文句言ってもなんか、え、そんな全部言ってないからええやんとか、
うん、でも肝心なとこ言っちゃうね、う
ん、そうなんですよ、そうなんです、一番もう核となるとこをね、
核となるとこ
言うんですよ、
言っちゃうね、そう、だから言わないんですよ最初から、
そもそもっていうこと
ですね、これを読んでるとか、
うーん、
この映画見たいとかいうの言わなきゃネタバレないの、心配ないんだ。
そうですけど、
ね、今回そういうタイプ、必ずこちら側に非があるというタイプなんですよ、はい、僕は。
ちょっとセガワッチの意見も聞いてみた
いそうやね、セガワッチはどうなの、ね、そうそうそう、
いやー、うちは例えば私サッカー好きで、うんうん、2人チームを応援していて、試合が終わった後にこう録画で見るときに向こう結果知ってるみたいな時があるんですけど、うん、もう顔見たら分かるんですよ結果がもう言ってなくても
顔が物語って
るんですね、顔見たら物語ってるんで、そうなるともう話さないどころか合わないっていう選択を取る必要が出てくるかな、
出てくる、だから、ねはい、分かっちゃうよね、顔見たら、
もう顔見たら分かります、
だから瀬川千度っていうか瀬川家の間違いは、録画してスポーツサッカーの試合を見るという行為が間違って
ますそうですね
もうその諦める、そのドキドキ感は勝敗が分かった中で、もう一度確かめてみると、ゲームの内容、
いやきついなそれ
きついね、
まあでもしょうがないですね、ファンであることを公言してしまっているので、私は家族に、家族もそれを気にしてるっていう状態を作ってしまっているので、
そう、はい、そうやってね、何でも俺のせいだと思うことで家族の幸せが作れる、
なるほど、
一家の幸福度は自分が悪いというところから始まると僕は思ってるんですけどいかがですか、ね、皆さん、
これ喜怒哀楽の愛でしたっけ、
いや、ちょっと納得いかないです確かにそうですよね、相手はやっぱ帰れないので、
帰れない、
帰るも自分しか帰れないのでっていうのは、
だから今度その長間ちゃん的には、
はい、
もう自分も結果知ってるやつをわざと振ってみたらどうですか、
はい、確かにそうかもしれないですね、
ああ、いや俺今度カリオストロの城見ようと思ってんだ、
みんな知ってますねそれみんな見てる、
え、今って言われるね
確かに、
え、今今初めてみたいな、うん、
逆に
感じ、
はい、
で
そうですね、
でもなんか試しにで、またバーって説明されるじゃない、
はい、
あ、その時ね、あ、そうなんだって優しく返した時の奥さんの反応みたいね。
わあ、できるかな。
奥さんすっきりされるかもしれないですね。
確かに。
うん。
それすっきりしたらもっと言ってくるんでしょ、
これから。いや、全然今また関係ない話に飛んでいいですか。
はい。
これね、宮崎駿さんって有名じゃないですか、
はい、
アニメーターというか、はい、まあまあ、まあ、巨匠ですよね、
ね、もう世界
的に、はい、うん、ところが俺の中、これね、他の番組の話したんですけど、はい、俺の中での宮崎駿作品っていうのは、うん、カリオストロで始まり、カリオストロで終わった。
あそこで終わったんですか。
あれで終わった。
へ
え。だからあといっぱい出ました、名作と言われてるものが。
カラみたいなとこありますよ。
トトロから、はい、千と千尋から、はい、いろいろありますよ。僕は全く超えられない。
へえ。
もうカリオストロのその展開、うん、ストーリー、うん、それから各キャラクターの個性を生かしたセリフ、うん、完璧なんですよ。
へ、
あの映画だけはもう120点なんですよ、僕らは。
そうなんですね。
あのね、バイクで藤子がバーって行くとこあるんだけどね、そのバチカンの司教のあれだったら入れるんじゃないのみたいな。あの藤子を描いた駿さんっていうのはもう天才中の天才。
へえ、そこなんですね。
そしてカール、あの犬も出てきて、おじいさん、
うんうん、
もうね完璧なんですよ。カリオストラはね、どこも文句つけない。銭形と日本の真面目腐った警察官のキャラも、もう完璧なんですよ。すみません、ちょっとまた暴走しそうだ
な。いやいやいや、
また別の機会に討論をしたい、
ね、ぜひ推しの方で。
はい、ということで、はい、今週の喜怒哀楽何だったっけ、今週の、
あ、奥さんのネタバレにドだっていう話
で、でも今ちょっとドカンが減った。
そうですね、ちょっと減りました。ちょっともう話すの控えようって
ことで。ありがとうございました。
ありがとうございました。
コモニンラジオ居場所へ GO。 株式会社イラダ代表の藤田純と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
そしてアシスタントの瀬川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように。中町ちゃんに聞いてみた。はい、それでは中町ちゃんに聞いてみたのコーナーでございます。今日はですね、メッセージいただいちゃいました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。瀬川氏、ぜひ紹介してください。
はい、ラジオネームマナオさんからいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近仕事でこれをやりたいというのがなかなか決められません。今まではゲーム会や好きなお笑いを語る会などどんどん思いついていたのが、練っても練ってもあらが出て決められません。仕事に関しての決断力はどのようにしてつけられていますか、というご質問ですね。
結構企画をされる方なんですかね。
ね、ね、そうでしょうね、自分が企画をされる方なんでしょうね、うん、あ、でも企画をする仕事って難しい
よ。難しいですよね、
めちゃめちゃ難しい、はい、それはだって普通電通とかがやってる仕事でしょ。
まあそうですね、
ある意味では。
そうです、
そうでしょ、
はい、
もうこれはむ難しいよ。決断か、
決断、
これ難しいな。中間ちゃんどうですか、これ中間ちゃんに聞いてみたらどう
ですか。あ、ほんまですね、中間ちゃんそういえば
答えなきゃあかん。
どうしてんかな、なんかね、こう見てたらゲームやりたいとかお笑いとか、はい、誰かと一緒に楽しむ系の企画を考える方なのかなっていうふうに思うんで、僕やったらなんかもう誰かがやりたいっていうやつを、
うん、
もうなんか、あ、それ面白いから一緒にやるやんみたいな、うんうんうんうん、ある意味でなんかこう自分のやりたいとか自分で決めるじゃなくて、その子がやりたいものやろうぜみんなでみたいな感じで巻き込んでいくっていう方がなんかまあ自然な形で企画って生まれていくんかなっていう気しますね。誰々がやりたいって言ってたからみたいなね感じ、うん、もう一つ決め方としてありなんかなってちょっと思いましたけど。
そうだね、だから、うん、自分の経験から言うと、
はい、
成功する確証がなくても、
うん、
自分がやった方がいいという思うことをやってきましたね。だから多分うまくいかなかったこともたくさんあるけど、
はい、
自分がやりたい、やろうと思ったことをやって失敗したら自分が責任取れるじゃん、すいませんでしたって言えるじゃん、まあ、そうですね、でもなんかその自分がそのやりたい、やんなきゃいけないと思ったこと以外ってなんかうまくいかないと人のせいにしちゃったりさ。
そうですよね、
あるじゃん、
あります、はい、
だからやっぱり後悔をなくすためには自分がやりたい、 やらなきゃいけないってことをあんまり 成功までを考えずにやった方がいいんじゃないかなと思って、
う
ん、
純粋にやりたいからやるみたいな。
そうあのもっと言うとね、俺やってきたこと多分成功なんか一つも見えてないですよ今まで。ただやんなきゃいけない、うんうん、例えばベトナム工場を作るときに、はい、あの僕はその頃ペーペーで下っ端だったんですけど、うん、あのなんでベトナム工場を作ることを提案したかっていうと、うん、うちの会社は日本と中国しかないと、
はい、
でも多分次の時代が来るから、
はい、
東南アジアに作んなきゃいけないと思ったんですよ、うん、感覚で。
感覚なんですね。
で提案したんですよ、
はい、
でまあ普通だったらこの感覚なんで否定されて終わっちゃうこともあるんですけど、当時の社長はそれを理解してくれて作ることになったんですけど、でもその時提案した時にベトナムに工場を作ってその後成功して利益も出るなんて全く分かんないですよ。ゼロ。
そこまでのイメージはなかったんですね。
全くゼロゼロゼロ。ただグループとして日本中国だけじゃ未来将来的にリスクがあるから東南アジアに作っておいた方が絶対いいという感覚があったんですよ。
直感近い感じですよね。
直感。でも多分そういう直感で作ってうまくいかなかった会社さんもあると思うね、
はい、
だから直感が全てじゃないんだけども、うちはたまたま作ってあの優秀な子たちが働いてくれて、うん、あのその後引き継いでくれた経営者も立派にやってくれたっていうのもあるかもしれないけど、
はい、
だからなんていうのかな、その成功を意識してって考えると何もできないと思う、うん、
はい、
だって分かんないから。
確かにそうですね。
その今思ってこれやんなきゃあれやんなきゃっていうことがこのあと成功するかどうかって分かんないんですよ今の時点では、
うん、
だからさっき中間ちゃんが言ったように、
はい、
これやりたいなっていう声が聞こえたり、
うんうん、
自分がもうこれをやりたいなと思ったらまずやってみりゃいいんじゃない、
うーん
とかなと思うんですね。
なるほど、
うん、
そうですよね。ね、でもなんか前はできてたのに今できへんっていう、そうね、なんかこう苦しいんでしょうね、
うん、
きっと、うん、なんで今できへんでやろうみたいなね、苦しみがあるのかな。
だからすごくそうだね、だから多分その今までやってきたことが成功したしなかった、
うん、
いろんなその葛藤の中でちょっと怖くなっちゃってるのかもしれないですね、やることが。ただ人生長いから極論言いますよ、
はい、
銀行さんから1億円借りて会社作ってこの事業始めるって言ったらものすごいリスクあるし怖いじゃない、
うんうん、はい、
でもそんな借り入れいらないと、
うんうんうん、
とりあえずこれやってみようイベント的にっていうのはどんどんやるべき、はい、だって失敗したと別に借り入れ金ないし、
まあまあそうですね
でしょ
リスク、
ね、そう、うん、俺はもうそんな生き方してきたから常に借り入れ金ありきで来たから言うと、そういう金銭的なマイナスを抱えずにやれることだったらどんどんやった方がいいんじゃないかなって。
なるほど。
結果だって誰にも分かんないから、
まあ、そうですよね、
うん、
うん、もうそれで言うともう こう、ね、この企画とかももうどんどん思いついたことからもう片っ端にまずやってみたらみたいなのも一つの考え方かもしれないですね、うん、
で自分自身に対して心の中で言ってほしいのは俺がやらなきゃ誰がやるってことを言ってほしいです。
なるほど、確かに、
ええ、それで十分じゃないかなって私は思いますね。よろしいですかね。
はい、
ということで、参考になったかなこの話が。そのあなたのやることに一人でも賛同してくれたり一人でも喜んでくれたらやって意味あるよと思います、うん、
いや本当に、
はいはい、ということで中間ちゃんに聞いてみたっぽい、藤田さんに聞いてみたっぽいなんかよくわからないけど熱かったコーナーでした、
はい、
ありがとうございました。 H レコードセレクション、はい、それではエッチレコードセレクションのコーナーでございます。藤田純の君に贈る歌。
君とさ過ごした日々の中たくさんの景色を見てきたね。晴れた日に泣いたこともあったり雨風に打たれても笑えたり、これからも一緒に 歩いて行きたいけど、君がもっと大きくなるために、今が別れの時、たとえ君の挑む坂道が急で険しすぎても、今のままの心の君ならきっと登りきれるさ。した時の中、いくつかの楽しさ見つけたね。悩むよりやってみたらできたり、怖いけど踏み出したらいけたり、これからも一緒に歩んでいきたいけど、君がもっと輝けるように、さよならを言わなきゃ。たとえ君の挑む坂道が急で険しすぎても、今のままの心の君ならきっと登りきれるさ。もしも君が深い傷を負い歩き出せなくなったら、いつでもいいから連絡をしてよね、またどこかで笑おうよ。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
推しを教えて。それでは久しぶりの推しを教えて。
久しぶりですね。
懐かしいですね。もうたまりにたまった推しがいっぱいあると思います。
そうですよ。
では推しを話したいという方、
ちょっと私の久しぶりによろしいですか。
はい、
今日イブですか、クリスマスの。ちょっとだけ素敵な話ができればと。ちょっとだけです
。
ちょっと先日とある中学校の文化祭にちょっと、行く機会がありまして、で、まあ、まだ初々しい中学生がいろんな出し物をこうしている中で、あのドミノ部みたいな部が
ドミノ懐かしい、
はい、でそれをもう多分何ヶ月かかけてこうすごい並べてるのをやって、あのドミノというかピタゴラスイッチってあるじゃないですか。
あるある。
あれ多分あれなんですけども、でそれをこう失敗を繰り返すような動画が流れてるんですけども、10回失敗してもできなかった、30回失敗してもできなかった、80回100回ということで失敗繰り返すんですけども、200回目も失敗してるんです。で次201回目に成功してるんですよ。でその中学生の子が、僕が200回失敗しても201回目で成功ができたということで、皆さん200回失敗しても成功できるので諦めないでくださいって一言言ったんですね。なんかその初々しい子からそんなことがこう聞いたときに、 なんかすごい励まされたと言いますか、なんか頑張らないといけないなっていう風にちょっと思った瞬間だったので、
なんかさっきの仲間ちゃんに聞いてみたらコーナーと続いてるよね、雰囲気が。
かもしれないですね、
挑戦し続けるというか、はい、成功率 0.5% 切ってるよ、だって、はい、201回目ってことは、は
い、それでも成功したっていう、やっぱ彼の自信になりますし、聞いてるこっちとしても、あ、たかが5回10回失敗したぐらいでっていう気持ちもなりますし、まだそれが13歳14歳の子がやっぱ言ってるので、
すごいね。
はい、感動しました、あの時は。
それはいい話だな。
はい、
だからなんかね、難しい人生
いやいや大人になる方が失敗をちょっと恐れるというか、ね、ね、そういうことはやっぱありますよね、
恐れる、
はい、
だからやっぱり株式会社平田的にも、
はい、
俺は挑戦してきたわけですよ、ね、うん、でなんで挑戦そんなにできたのですか、別に自分が出世 したいから挑戦しないんですよ、逆に言うと出世したい人は挑戦しない方がいいんですよ、ミスらないから。
なるほど、
でしょ、だって挑戦っていうのは未知のとこへ挑むことなので、はい、確率低いんですよ、
失敗の方が絶対大きいですよ、
大きい、マイナスポイントを上げてしまうから、だから僕の場合はなんでやってかったかっていうと、別に自分の行く末は関係なくて、会社を良くしたいと思ってたからやってただけなんですけど、なんか自慢話っぽく聞こえると嫌なんだけど、その子供たちができた理由っていうのは、そこにお金の絡みもないからできるんだよね、とにかく成功させたいという気持ち、はい、これは本当は大人の世界も会社の世界も一緒、でもみんななんで辞めてしまうか、なんで挑戦しないかというと、お金と重ねちゃうから、
なるほど、
というふうに思ってます。だからすごくいい話聞かせてもらったのは、みんなが会社で挑戦するときもリスクは考えなきゃいけないとは思うけど、あんまり考えちゃうと何もできないよ、
そうですね、
って感じなんだけど、瀬川ちどうかな。
いや、いい夜になりそうです
いい夜に
してください
そうだよね、はい、いや、本当に挑戦しないとつまんないので、
そうですね、
はい、でも挑戦って怖いよね、
怖いですね、
そうですよ
ね、怖いよね、
はい、怖いです、
でもつまんないよね、しないとだからつまらなさと怖さで自分がどう選択するか、はい、それだったら自分が後悔しないことを選んでいったらいいんじゃないかなと思いますけど、
はい、僕らもね、チャレンジをやっぱり応援したいっていうね、多分ここね集まってる仲間はそうなので、
だってそうじゃなかったらこんな番組やんないから
ね、これはもうまさしくチャレンジですね、
そう、
本当に
ということで、
はい、
お仕様教えてくれました、ありがとうございました。
コモニンラジオ居場所へ GO、 藤田純と
中町康弘と
長谷川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
はい、そういうことで今日もあっという間に終わってしまいました、クリスマスイブナイト、
いや早い、はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
今年1年ね、はい、聞いてくれたリスナーの皆様本当にありがとうございました、本当メッセージくれた方々に勇気づけられながらも、はい、また来年もぜひよろしくお願いします、はい、ということで、今年を締めくくりたいと思います。まだ残り今年あるので皆さん有意義な楽しい日々を迎えていただきたいなと思います、はい、12月30日は第5週目なので放送お休みで、次回は1月の7日から始まりますのでよろしくお願いします。それではお別れの時間でございます。お相手は内田純と
中町康弘と
瀬川吉佳でした。
今日もコモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO、 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。いつで